大丈夫大丈夫です。ね、前、会社の同僚と居酒屋行って、うん、店員さん大体女の子じゃないですか。おばちゃん、
いや男子もいてます。
男子も、まあ、そこは女の人やったんですよ、うん、女性だったんですよ、うん、一人可愛い子だったんですよ。
店員、ね、
ちょっと可愛い子だったんですよ。あ、ちょっと綺麗な感じの人、
うん、チェーン店の居酒屋でもなく、
小規模チェーンかな。そんな全国チェーンじゃないようなところ、うん、まあ、あのマニュアルがしっかりしてるところ、うん、で、あ、待て、言うわ俺
言ってる
あの
も言ってるよ。
ちょっと不愛想なんですよ。
おお、若い、
ちょっと言ってるんですよ。
ああ、いいな。
ストライクなんですよ僕ね。あかんすよ、あの不愛想な店員をちょっとでもこうクスッとくるように、なんか
いじりたなんで、
いじるのもそうやし、オーダー多めに言ったり
喜ばしたいの。
そうそう、喜ばしたいんですよめっちゃ飲んでしまいましたよ僕。
若い女の子が不愛想なのは、うん、まだこう勉強してないなと思うねんけど、そこそこ年いってる人が不愛想なのはいいね。
いいね、
うん、あのこびてない感があっていいですね。
はい、
いや、そんなん僕もちょっと言いたなりますよ、しょうもないこと
そうでしょ
オーダー陣、
うん、あれ戦略かな。
いや違うと思う
けど、ね、G か。
笑ってくれた、
は笑ってくれへんかったよ最後まで。また次行かないかも。
そのいっぱいオーダーしていただいてありがとうございますもなく、
なく、ラストオーダーです切な
それはいかなあかんね、うん、ちょっとクスッとさせなあかんね。
そう、そこがね、結構男心として、
一人、あ、後輩か、
後輩
会社の人か、
うん、男心としてあると思うんですよね。
それはね、サポートがいるよやっぱり、アシストが。
何の、
一緒に行ってる3人なり2人なりで一緒に行ってる、
はい、
多分ね、時間に絡んでこられると客も、あ、店員も、もううざいと思うねんけど、
はい、
こう掛け合って、
あ、
傍観者の立場で笑えると。
なるほどなるほどなるほど、なるほど、
ちょっといいと思います。
そこの空気読むやつじゃなかったからね。うん、あ、でも僕は気に入ってるっていうシグナルも全然出せへんけどね、うん、でもああいうね、ちょっとね、うん、ムスッとしてるんがね、いいんですよねいいんですよねあれはいいな。
そうね、うん、変にこびてくるよりか
は、はいはいはい、全然いいですね。
ちょっとこっち振り向いてほしいみたいな、
はいはいはい、もうその人がフロア歩いてるときにわざわざちょっとあのビールとか言います
よ3人
ぐらい、甲子園か言うて、
ね、3人ぐらいいてんの、売り子さん、
売り子さん2人ぐらい、はい、もうその
後2人はもう、いや、それはもうそんな人にが来るタイミングで言いたいよ。
ですよね、
うん
うん、いかげそうとか
いや高いもん頼んだけ
どしょぼかったんかよ、うん、
配膳めんどくさいオーダー頼まんといて。
ああ、そうやね、
うん、運んでくるときずれるやんみたいな。
ああ
、あさり酒蒸しとかこぼれるやんみたいななるほどね。
ジュージューするようなやつもやめてる、
ね、ジュージュー、油飛ぶやん、手に
飛ぶやん、
うん、鶏のもも焼きみたいな。
あれも可愛かった。ちょっとね、目がちょっとつり上がってるんですよね。
うーん、大きい感じ、
大きい感じ、
背高い感じ。
あ、背がね、ちっちゃいんですよ。
へえ、
あのね、僕の理想でもあるんですよね。
あれ、背高い、
背高い、いいんですよ、うん、あの小ぶりでシュッとしてるのも好きなんですよ僕。
小ぶりで、
うん、小ぶりで、あのちょっときつめな顔も好きなんです
よ。うーん、いや、背高い女子が好きや
った。背高い、
ほっそりシュッと
してるのが好き。あ、もうめちゃめちゃいいですよ。
あんま小さい女の子が好きなイメージないけどな。
ないでしょ、うん、いや僕それ隠し持ってるんですよ隠すなって隠してても知らんって
秘めた思考
があるんですよどうでもええや
ん、
ね、
うーん、まあ僕もちょっとぼっちゃり気味の
あんねん、
いや、っていうのは公言してますけど、柔らかい人がいい、
柔らかいね、硬、うん、いより柔らかい方がいいわね、
うん
うん
うん、まあ佐々木希ですけどね、理想はね。
あ、そうなんや。
そうなんですよね。 ずっとね。
ヤンキ
ー、まあヤンキー出身やけど、そんなにヤンキー色出してないじゃないですか今。
うん、まあこんな話全然
ない、ね、全然もないですねサテンでやっとけ、サテンでもせえへんわおっさんが、
はい、あのね、
はいはい、
全然話違うんですけど、
はいはい、
会社に行く前に昼飯買うんですよね、うん、大概僕
朝に、
朝に、
へえ、
で
冷蔵庫あるの？
うん、ないよ、
暑
い、 おにぎり、おにぎりとか、会社冷房効いてるし、あ、僕大丈夫かなと思って買う痛むんかな、
冷房効いててもどうやろうか、
あ、そっかな、
25、6度あるでしょ、
7時に買って5時間ぐらい常温、あかんのかな、あかん、
ちょっと厳しいんじゃない、
あ、やめよう俺、
今は冬場は大丈夫
だ、はやめよう、それで体調悪なったのもあるんかな、
あ、そうかも、あれ
で僕ねあのいつも納豆巻きを買ってるんですよ、
あ、納豆巻き、
納豆巻き
酢飯の、
うん、普通のあの
おにぎり、
おにぎりのやつ、
うーん、
で、
うん、
7時にその店は開くんです、マイバスケット、
うん、
でちょっとおかしなおばちゃんが7時過ぎに来るんですよ、それでもうルーチンです、
うん、
僕の
その人は朝ごはんやなきっと、
うん、僕の2分3分ぐらい前に店到着してます、僕どんなに早くてもそこに行けないですよ、ほんならそのおばちゃんね、
うん、
納豆巻きを買い占めるんですよ、
おー、へえ、戦いや、
戦いですよ、その
戦いがあ
るよ、納豆巻き、そのおばちゃんがたまにいない時はね、僕買えるんですけど、うん、納豆巻きを全部買うんですよ、
うん、
5本6本、
はあ、へえ、
ひどないですかそれ、
なんや、一家の朝ごはんかな、
な、毎日ですよ、
うん、毎日、
いえ、
自分一人かな、じいさんと自分の分かな、
ああ、納豆とご飯買ったりやねうん、まあまあ 楽やからええんかもしれんけど、まあまあ今そんな争奪戦をね毎日やってるわけですよ、
へ
え、でも今気づきましたよ、その5時間ぐらい常温でおにぎりを、わかんな、冷蔵庫でやってもな、普通冷蔵庫っていうか
ちょっとあの
冷たい
家の棚には入ってるでしょ
ね、あ、あかんわ、
冷蔵庫に入れておいたらええじゃん、
あ、それもあるけど、ね、冷蔵庫僕はあんま
使う、給湯室の、
うん、うん、そうなんです、ちょっとその人ね痛い人なんですよ、
うーん、
で店の人とちょっと小話レジとしてます、で店の人もああみたいな感じなんですよ、
はいはいはい、うん、おったな、客商売のとこにはね、
納豆巻きおばさんですよ絶対
納豆巻きしか買えへんの、その人も、あなたも、
僕は納豆巻きプラスあともう一個おにぎりぐらいですけど、その人は納豆巻きプラスなんかいろいろ買ってますけどね、納豆巻きは買い占める勢いですよ、
じゃあなんかどっかのあれかも分からへんね、夜勤明けの人たちのご飯を買い出しにしてるかも分からへんね
ああ、その中の一つに毎回納豆巻きがあると、
うん
うん、体にええし、
だから夜間清掃員の、
はいはい、
終わり後のご飯を、はい、パシリさせられてて、
うんうんうん、
俺は納豆巻きやーいうやつが3人ぐらいおると、
はい、はいはいはいはい、でその人たちのために買ってると、
そう
そうそう、想像力豊かに
そんなん一人で納豆巻き5本も
食えへん、
食えへんじゃないですか、
うん、でも食ってる、
毎日
毎日ですよ、
そうやってなんか買い出しでしょ、多分
買い出しか、
うん、それは店に直談判するべきや、納豆巻きの本数増やせ言うて、
5本が6本になっても多分おばはん6本目買います、
ああ全部、じゃあ10本にしても大丈
夫、俺は置いといてにしようかな、
俺は必ず2本買おう言
うて、うんうん、そやねんな、うん、納豆巻きって食べる、
食べますよ
僕ね、好きなんですよ、であの、うん、店によって当然納豆巻きの味ちゃうじゃないですか、僕やっと慣れて、
うん、
最初食べて、うん、わなんか酢いなと思ったんですけど、やっとその酢いさに慣れてきて、これが納豆巻きやなってなってきたらそのおばはん出現ですよ、
酢いんや、
ちょっと酸いんですよ、
これちょっと痛んでんちゃいます鼻から痛んでたんちゃいます、
あかんか、
最初のあの頃から
やめよう、
とにかく最初に食った時も、うん、朝買って昼食ったんでしょ、
うん、
その時点でもその味になってたじゃん、
あかん
ちょっと痛みかけの酸いなと思った時点で
かりました。
冷蔵庫入れてください。
ラジオです。
僕はね、鼻すすりですね、やめようと思う。
ああ、そうですか、う
ん、だいぶ切ってんねんけど、まだ残ってめんどくさなってき、もう
そうっすか、あのね、僕はポッドキャストを、
はいはい、
聞き出したんですよ。
お、珍しいね。何系？ビジネス系？
ニュース系、ビジネス系で、はいはい、あ、言ってもた。
何を？
ニュース系で、ここまで言うかとか、辛坊なんとかさんとか、
はいはい、
ニュースを掘り下げて、その評論家とかなんとかが、
あ、そうなんねんね、
そう、聞いてるんですよ。
うん、
日経でも僕読んでるんですけど、
はいはい、
深いとこまで最後まで読まないんですよ、はい、大体見出しと1センテンス2センテンスぐらいまで読んで、分かった気になってるんですよ。
速読術、
うん、
ヘアチラ流速読術、うん、
で大体つかむんですよ。
まあまあ大枠はつかめますよね、
うん、でまあ普通にニュース見てたりしたら、うん、まあ、こういうことで、うん、でだんだんつなげていって、あ、こういうことやなみたいなのを、はい、で前いい真由美、
はいはい、いい真由美ね、
ソースが間違ってるとかなんか言うじゃないですか。
何それ、ソースが間違
ってる。僕たちが話してることに対して、
あ、はい、
まあそれで、うん、みたいなところもあって、はいはい、ちょっとなんとか、ちょっと もうちょっとなんとかせなあかんなと思って。
確実なところを、そう、情報をお伝えしたいと。
うん、
なるほどね。
で、まあ、それ聞いてて、
うん、
まあ、僕らみたいに、言ってるやつとか、鼻すすったり、
うん、
ジュルジュル言ってるやつなんてあんまおれへんな。
まあそりゃそうでしょうよ、
うん、
職業話術の人やからね。
そうで、
それでお金持
ってる、ね、結構勉強になって面白いっすね。
うん、
うん、
いや僕も、
右の人とか左の人とかやっぱり両方いてたりする。
あ、思想的にね、
はいはい、
うん
うん、
一時ニュース系も聞いてましたけどね、
はい、
最近は何やろな、まあ芸人のやつ聞いてますね。
あ、山津里とか、
おぎやはぎ、
おぎやはぎ全然思んない。
おぎやはぎと鶴瓶と、
あ、鶴瓶あるんですか。
うん、天下ってあるじゃないですか、
うん、
同じマシンで、うんうん、天下プレゼンツ剣道小林の
はあはあ、はあ、
みたいなの聞いてます、聞きながらね。
あ、それやと面白いな、うん、走ってる時に僕音楽聞いてたんですけど、はいはい、音楽僕知らんから、いつまでたっても知らん音楽がずっと流れてるんですよ。
どういうことですか。知らん音楽やったらいいやん別に。
あ、 BGM として。
はいはい。
でもなんかで僕 CD とか買うわけじゃなくって、はいはい、それこそポッドキャストのやつやから、誰が何歌ってるのかも全然分からへんし、
でもたまにそこでちょっとこうリズムに乗れるわみたいなのがあったらいいやん。ないの。
曲中1曲とかしかないのよ僕の場合。僕の場合ね、
うん、
でこれであかんわと思って、うん、でそのニュース系のやつを聞き出して、
おっさん喋ってんのも聞きながら話せます、走れるん、
うん、
おっさんのテンポに合わせて喋りの。
そんなに荒らせんねんけど、だいたい 2,3 本聞いたら、あ、3本ぐらい聞いて1時間ぐらい。
まあ岡崎さんもこれ聞きながら走ってるって言ってたけど、
走れるやんじゃ。
こんなんうんって思ったら、
岡崎さんあれかな、走ってる最中にちょっと待って腹抱えたりするんかな。
腹は抱えたけど突っ込むちゃう。一回ちょっと足止めてない。突っ込みとなったら、うん、ちょっと待てよみたいなところで
聞き直すとか。
そう、聞き流せずにこう言いたいことがあったりしたら止まるんちゃう。
まあ親父ラジオの場合滑舌が悪いっていうのもあるので、
滑舌も悪いし、ニュースソースが曖昧なところで適当なこと言うてると突っ込みたなりやん、違うやろって言って。
本人ら努力してますから、うん、編集で切ったり、
はいはいはい、もう不確かなところはちょっと長さ
の手入れてます、手入れてますんで。
してそれやからね、
はいはい
は
い、うん、聞いてますよ。なのでまあまあ 癖まず直そうみたいな、聞きづらいなっていうのもあるし、はいはい、癖直したいなっていうの
も
あるし、
もうほんまにこう風貌を置かなあかんね、
ねえ風貌あティッシュペーパー
ティッシュペーパーで、
そうで、まあ聞いてると割と面白くって、で今なんか安保の話を、
はいはいはい、
Facebook でもニュースでもやってるじゃないですか、
うん、シールズね
とかね、
うん、
よう分からんへんですよ僕、
うんうん、
何が正しいのか、
はいはい、
でまあその評論家の話聞いても、
うん、
実際よう分からないんですけれども、うん、何が正しいのかどうか、難しい話したら全然問題ないからやめるけど、
まあまあ条例の話でしょ、条例というか憲法の解釈と、なんかやろなんか
でも物事って本人だけが決めれるわけでもないじゃないですか、うん、特にこう国対国、はいはい、アメリカとか中国とか、
うん、
まあ僕たちの言えないこと、僕たちには言えないことをなんかしてるじゃないですか、
はいはいはいはい、外交的にね、
外交的にね、
裏交渉してみた
いとか、ここはここまでやっていいけれども、うん、ここはあかんでみたいな、
うん、多分ね、いろいろ絡んでるんや
から、そうなんですよ、なので何やろ、こうデモをしてる人にがアホやなとかっていう、そのアホやな
って言うてばそれを
アホやなって言ってる人のソースも不確かなんですよ。なんで誰がどこまでどっぷり知ってるのかっていうと、
そうや、ね、
正解の中枢みたいなところまで、
そうそう、ほんまにそう
や
と思う。
そこまで行ってその人たちが例えばでもアホやなって言ったら、うんまあ、分かるけど、
うんう
ん、だんだんこうフロントに来れば来るほど情報が不確かなものになるでしょ、うん、
誰かの言ってることを信じないと動けないですよね、
うん
だどこ
うん、
ソースがどこで何を誰をどれの言うことを信じてるのかで動いてはるんやと思うんですけど、
うん、
まあ猜疑心の強い我々としては、
うん、
そこを信じられへんもんね、
うん、
自分で調べない調べるというか、そう
なのでデモが別にあでもやってはるわ
やってはるわ、
事実は事実は事実で、
うん
まあ、そういう意見もあるやろうな、うん、みたいなところもあるし、
うん
あでも否定する人もあいてはるわ、
うん、
みたいなところかな、うん、なんかそういうのがあったらまあモヤモヤって余計しだすんですけど、
うん、
でも要するにそういうことですよね、知ってる人を全部知ってるわけじゃないから、
うん、スルーするのもまたどうかなと思うでしょ、そういう動きを、
あ、はいはい、
原発にしてもその戦争反対にしても、
うん、
デモをしてるっていう動きをはやあの人らはあの人らでやっとるわって言って全然無関係にスルーするのもどうかと思うんですよ、僕は一応気にはなしてるんですけど、ただそのね立場的に、何が正しかったりとか、
うん、
ほんまにそのどうすべきみたいなところはね、
うん、
分からへんので
分からへんから
突っ込んでいけない、一緒にデモには参加できないんですけどね、
できひんできひん、持論ぐらいしかないよね
そう
これ持論やけどっていう、
こう個人的にはこう思うぐらいしか言われ
ない、ね、言えへんですよね、
うん、でそれも全部分かってるわけじゃないんで、
うん、
かいつまんでちょこちょこあちこちの情報を、
はいはいはいはい、
できるだけ均等に自分で分析した結果ぐらいのとこじゃないですか
そうそうそうそう、
こう、そう表面的
な、ねね、
上っ面のね、
うんうんうんうん、
10% 10% 10% ぐらいの情報を、
うん、
エッセンスはね、
うん、
あんまりこう言えないですよね、
あんまり言えへんねんね、そこ、うん、
主張しきれないですよね、
そうなんで主張する人は主張する人で、ある意味こうい
やそれもね、うん、宗教と一緒で一緒にしたらあかんのかも分からへんけど、
は
あ、こう思い込めてるわけじゃないですか、
うん、
これはこっちが正しいのだとか、
はい、
あいいことだとかね、
うん、
そこはちょっと羨ましかったりはするんですよ、いけてしまう、
はいはい、振り切ってまう
って、ね、そうだ思い込めてしまえるところはね、
はいはい、
なかなかその域にいけない、
いけへんね、
ですよね、
うん、
とかまあまあ何電気使わない方がいいとか健康のためにカット野菜食べない方がいいとかっていうのも、
はい、
思ったりするけどそこにも行ききれないみたいな、ね、
うん
とこはあったりしますよね、
そうなんですよね、
それは難しい、諦めてるわけでもなくないねんけどね、
うん、
なんであんないけるかなと思
って、ね、そうやねんな、 フィクションに近い、
うん、ああ言うたらね、
言うたらなんかそうかなと思って、
ほら体運動するスポーツでね、
はい、
水飲んだらあかんとか、
あかん言ってましたよ僕らの時
でしょ、
バリ言ってましたよ
とか、今は水飲まなあかんとか、
あかん今めっちゃ言ってますよ、
ほんでまた逆に飲みすぎてもあかん、
どうやねんと、
昨日言ってたけど、うん、テレビで、
うん、
水ばっかり飲んでも塩分のナトリウム値が下がるから余計あかんみたいな、
はいはいはい、
塩舐めながら水飲めみたいなこと言ってましたけど、はいはいはい、その辺がどんどんこう新しくなってきますやん、常識が
くるくる、
そこのところで、うん、今あの電磁波だのね、
ないと言う
たり悪いとか、
うん、あビールのも
飲んで飲んで、いろんな悪いことあるじゃないですか、うん、体に悪いこととか、うん、良くないこととかね、環境に良くないとか言われてることも、うん、でほんまのところ実際どうなの、
いや僕ね何かをもうそれ一個一個ね、うん、あの明らかにしてほしいなと思って
ます無理でしょで
も、いや無理やと思うけどね
ほんで今の時点でのその科学で実証できてたりとか、うん、多数派の意見とか科学者の中でね、
うん、
意見みたいなものがそこなんやから、そう、それが常識になるのはしょうがないでしょ
う、ね、うん、それこそあの昔やったらあの情報が限られてるじゃない、限られてたじゃないですか、はいはいはい、でもっともっと言うとその戦争してる時って情報が統制されてたから、はいはいはい、もうそれしか、ま
あ、勝てる勝てるみたいなもの
も、ね、そうそうそうそう、その時はもうそれ信じるしかないけど、うん、今なんかもういろんな情報がいるから、
うん、
A さんの言ってることと B さんの言ってることって全然違うかったりして、うん、どっち信じたらええのみたいなところを自分なりになんかちょっとバランス取りながら、
うん、
コーヒーと紅茶やったら紅茶の方がええらしいでみたいな、ね、そんな感じじゃん、
カテキンとの割合がどうかとか言うてねう、まあ、どっちが好きとか、
うん、
俺はこう思うでしかもう
動けない、動けへん動けへん
ですよ、とか意見とかも言えないですよ、ね、
うん、
難しいです
よ、ね、難しいね、
立場表明がね、
うんうんうんうん、
でもあの昔からよく言ってあれかこれかの二分論じゃなくてあれもこれもの、うん、どっち全部ありみたいなところでいくのが、
うん、
いいんやろうと思うんですけど、
うん、
まあそう思うとこの親父ラジオなんて、
はい、
あれダメこれダメ言うて言いまくってますからね、はい、どないやねんいう話ですけど、
は
い、あ
のそれはもう 100% 僕たちの価値観
で、そうそうそう、わしらはこう思うでしかないからね、
はいはいはい、まあ、そういうおっさんもおるってことですよね、
うん
うん、
そうなんですよ、だからほんでまた僕らがその絶対的に正しいと思ってるわけでもないねんけど、
うん、
あの何夏場のサンダルでストッキング履いてってオープントゥーのこのとこにつま先に二重になってるのが見えてるのはダサいでっていうの
は、ね、
僕らの感覚やからね、
はい、
ダサいですよね、
うん、いやあれはないわ
あれはない
です、あれはないよ、
フラットシューズとかあのもうショートパンツ履いてるのにストッキング履いてるやつとかね、
うんうん、
ですよ、まあ、それは我々の
あれはないのと対局っていうか、まあ、ほぼほぼイコールで、
うん、
こうなっといてほしいみたいなのがあるから
期待
があるよね、はいはい、いやもうそれ履くんやったらもう絶対素足やろとか、
うんうん、
そこのチョイス間違ってるよと、
うん、
もっとこうしたら俺ら的にはめっちゃ好きなんやけどみたいな、
いやだから正しい間違ってるのダメ出しではなくて僕らが好きになる
よ好きに僕らが好きになる
好きな女子になってほしいみたいな希望やね、
そういうことです、
そういうこと、
はい、裏を返せばそういうことです、そうそうそう、裏でもないんですけど、
うん、
そういうことです、
まあ希望を言ってるだけでいやあのなんていうの、僕とヘアチラシの意見が一致したところでは 100% やからね、
う
ん、
そうや、
男子の意見として
そうや
2分の2やから、
うん、
それはええんちゃうかな
と、あの親父ラジオワールドでは
そうそう、はい、7500万人中の2やけど親父ラジオ的っていうところではね、
そうそう
の意見なので、
うんうんうん、
とか言う、
でも俺あながち間違ってはないよねっていうのはあるよ、
うん、それはね僕も 思うよ
思うよね、うん、代弁したってるわみたいなことあるよ、
そこは言っとかなみたいなね、
そう
言うべきとかね、うん、っていう思いはあるけど、どう言わんでもええんだよな
でもね、あのこれ話続けていい？
はいはいよ。
そうそう、あ、また言ってもた、あの前の収録、いい女の収録の後に、
うんうん、
英会話の女の子と飲みに行きます、
はいはい、
友達と飲みに行きますみたいなんで、はいはい、三宮の高架の三宮 JR 三宮高架の下のゴンタっていうところに行ったんですよ、
うん、
で、あの僕ちょっと遅れたんですけどね、
うん、
で店入って友達おれへんから、ここゴンタですかって店の人に言ったら隣ですって言われて隣に行ったら、
隣入っとるやん、
友達おって、まあいろいろ話したんですよ、
うん、
で親父ラジオってあんまりこう聞いてたり聞いてなかったりする、そんなヘビーなリスナーじゃない、
あ、はいはい、
いいねはしてくれるけど、
あ、たまに聞いてるって感じね、はい、
普段どんなこと話してんのと、
うん、
そやな、まあ、最近で言うとあのパン線の話をしてたな、
あ、はいはい、
え、パン線って何と、
うん、
いやいや、あの
パンツラインね、
そうパンツライン、あの女の人は気にしてないかもしれへんけど、
うん、
あのスウェットニット系のワンピース、う
んうん、カットソーのタイトルワンピースね、
それをチョイスしたときに、
うん、
下着ってかなりパンツの線見えてんねんで、うんうん、それを言ってるって言ったら、え、そんなん気にしてんの、気にするする
気にするよ
するするえ、逆に俺らからするとそこ気にせえへんのと、
うん、
あえてやと思ってる、あえてか気にせえへんのかどっちか、気にしてない、
気にしてないですか、
気にしてなかったみたいな、
へえ、
そうなん、
すごい無防備ですね、
無防備やわ、
父掘り出してるみたいなもんだよね、あれあれねあんな体型はっきり分かるやつ、
そうな、そんな話をしてたら、
うん、
あの女の人でもその辺気づいてない、あの、あ、無頓着っていうか、その関心にのエリアに入ってないですよね、
あ、はいはい、まあそれはあるやろな、まあでも女子でも、うん、あれが気になってしゃあないっていう人いてましたよ、
他人の、
他人の女子同士の、
あ、
自分は着ないと
あれになるからでしょ、
あれになるから、ほんで、あえて着てる人もいます、あの
あれね、
あれを計算して
ほう
ティーバッグなり、で、
うん、
まあ、エロいっていうのを分かって着てる人もいます、
ね、はいはいはいはいはい、は
い、いるし、そのそこを無頓着でパン線で、タイトになってるから肉がちょっと盛り上がってるみたいなところが気になってしょうがなくて、
はい
はいはい、自分は陽気品みたいな
ことを言う、はいはいはい、そこは自分の美意識やね、
そうそう、思、はい、いますけど、
はいはい、まあ、その辺いるよね、
うん、
うん、
なんかね、その、さっきの、まあ、言わんでもええことを言うてんのかも分からへんけどいう話で言うと、
うん、
あのポッドキャストのフレディ、ヒゲフレディさんいてるじゃないですか、
はいはいはい、
あの人がね、この間書いてましたけど、
うん、
言わずもがなのことを言いたくなる時がある言うて、
は
あ、写真、その写真はいいのみたいなことで、
ああ、
その下手くそな写真はいいのみたいなことを言わずもがなやねんけど言いたくなるみたいなこと書いてましたけどねそこは言え言えと思ったら言えと
そうね、プロとかその辺の話、
いや多分フェイスブックに書いてたんで、うん、フェイスブック上に上がってくる、こう、あの俺の写真いいでしょう的に載せてる写真やと思うけど、
ああ、俺かな
違う、最近うまいやん、部屋中なんか、
うまかった、
iPhone 変わったから、
いや分からへん分からへん、
ちょっと触ったりしてる
でしょ、気にしてんねん、あ、触ってる触ってる
触ってるけどうまいよ、うまなってるよ
あれね、
うん、
あの写真ってね、
うん、
前ギトさんが、
うん、
自分本人が見たものと写真とやったら写真の方が良くないと意味がない、
うん、ああそうそう、
それ僕めっちゃあるんですよ、
うん、そうそう、
え、なんか生徒でしょ僕
生徒というか、まあ、基本、あ、僕の言ったの
が言ったことがそれがすごくあって、
ああ
の見たままのこの色とか、
うん、
シャドウハイライトあるじゃないですか、
はいはいはい、
で写真に撮ったら、うん、あっちゃうなってあるじゃないですか、
はいはい、
でも構図は一緒やとなったらそれに近づけようと、う
ん、あ、そうそう、いや あのなんか思って撮るわけじゃないですか、うん、あのほんまにこうブザくなりましたみたいなネタだけじゃなくてねこう何かの写真を撮るときに、うん、見て何か感じたよりもあのよくなけ写真が良くなければ、うん、撮る意味ない、
撮る意味ないんですよね、
し誰かに見せる意味もないんで、うん、絶対基本的にそこに見えてる光景で何か思った時よりも良くないと、うん、良くなってないと、
そうそうそう、何か伝えたいから撮るし乗、
うん、
っけるっていうかアップするから、
そうそう、ほんでその、 あの写真を触る時でもね、あの何その写真の何に伝えたいかによってこの
伝え方も変わるじゃないですか、変わる。
そこをね、あの写真やってる人間でも分かってへんやつが多いですよね。
今日今からその辺など飲みに行くんじゃん
夜で何撮ってんねんとこう構図がこうあってちょっと面白いからだけで撮ってるけど何にもあれへんやみたいなのがあって、はいはいはい、でそこの何を伝えたいかによってこう仕上げ方も変わるわけで、ただシャッター押してるだけじゃ何にもね、
あまあね、あとそれと写真家やったら本当に写真だけでなんか伝えないから、
あそうそう、
あの言葉、ね、添えられへんからね、
うん、違う、でも今その業界世界写真世界的にはあの説明せよって言うてんねんね、いやそれは欧米の方が何しかね、なぜこの写真なのかっていう説明をね、うん、求めるん
ビコーゼや
んですって、うん、でそれをね、そのためのセミナーとかワークショップみたいなのあんねんけど、何を言うとんねんと、
アホやな
一枚写真見て何を伝えられるかが勝負やろと僕はずっと思ってるので、流行に乗れてないんですけどね、
うん、
いやそこが商売になってるんですよ今。
へー気持ち悪い、あの、うん、そんなんあの言葉にするじゃないですか、
はいはい、
言葉にした時点で、
うん、
解釈というか想像力は狭まるわけなんですよ、
うん、あのね、
文章にすると
よくあるほら、例えばこのグラスを撮ってる、撮ってるじゃないですか、でこれの写真なんだけど、このグラスは実は、私のおじいちゃんが、死ぬ前に買ってくれて私にくれたグラスですみたいな説明あるでしょ、
うん、
ほなもうそこにこの写真以外の付加情報が入るわけじゃないですか、うん、じいさんがの形見やみたいなところで見え方変わるじゃないですか、うん、それはずるいとずるいというかそれは違うやろ、
それやったらなんか分かれへんけど、そのじいさんの何かと一緒に撮るとか、
うん、
じいさんを
分からないんですけど、想像させるような、言うてしまうことで、うん、もうあの写真表現を放棄してんねん、
そうそうやと思うで、
ね、
う
ん、だからそのじいさんを連想させるようなものが横にあって、うん、ほんで見た人がじいさん この関係あるグラスなんやなと思ったらいいねんけど、
そう僕はそうやと思う、
そこがね、ちょっと違うところ、
ちょっと幼稚になったね、
うん、それはね、分かりやすくするために売るためにっていうギャラリストとか、
あ
ビジネスで考えてる人の、方法論を写真家に教えてると思ってるんだけどね、今から写真家になろうと思う、
あプレゼンせえと自分の作品、
そうそうそう、プレゼンションとかコミュニケーション能力を高めるためのセミナーワークショップみたいなのがね大流行り、
あ
でレビューはギャラリストとか、批評家に見せて説明するっていうののイベントも大流行り、3000円とか5000円でね、
うん、
見てもらうための説明の仕方とかね、しょうがない、
しょうが
ないアホが
アホやな
みたいなことをずっと言って、あの孤立してます
そうなんや、
うん、ダメですね、そうなんですよ、
うん、なんか 見る人、撮った人と見る人とのその分からへんけど同じ意識っていうか意図が組んでる、くれてたら、うん、ハッピー、すごいハッピーやけど、
うん、
あこういう捉え方もあるんやなっていうのが作家さんの方に伝わったら、それはそれで僕はハッピーやなとは思
った、いやだから見た人が感想を言うのはいいと思う、
ね、僕はそうやと思う、
いやね、あの一般の人ね、一般のオーディエンスがその作品に対して感想を言うのは言うべきやと思うねんけど、批評家にプレゼンとかギャラリストにプレゼンテーションしたりとか、この写真はこうとかオーディエンスに対しても、うんうんうん、作家が説明するのはちょっと違うやろと、
うん、 それしかないもん、うん、ワンディレクション
固定してしまうからね、からねとは思いますけど、ね、うん、
もっと広げた方がいいと思うけどね、
うん、ですよとかね、
まあそんなあれかな、なんか分かりやすいとか、なんやろ、こう考えさせるとかっていうのが、考えるとかっていうのはもうそれがもうめんどくさいんかな。
ああそうかも分からへんね、うん、とかほらマニュアル思考の人がいてるからどう見たらいいんやろみたいな、
もうほっとけや
もんもうあるじゃないですか。じゃこの写真は何を伝えたいのか教えてみたいな、
はいはいはい、
とこがね、自分の思うように見たらいいやんっていう、
あそうやと思うで
ね、
う
ん、とは思いますけど、
ああおるおる絶対おるわそんなやつ、このシャツに合うネクタイ
そうそう
最悪や
よ、ファッション洋服も多いね
それそれ一緒一緒
一緒一緒一緒はまりたいねね肩にね、
うん、何がありますか知らんがなそんなにいいの家にあるクローゼットと
余裕は
組み合わせてみろと一回
自分でね
自分で、
うん、これとあれボディ丸ごと買うやつね、
あるあるある
コーディネート
あるある
ないわ、
ないない、あるけどない、
あるけどないね、
ある世界もあるけどない、
そんなことを言ってます、
はいはい、深く浅いですね